普段私は水曜日の祈祷会で奉仕をさせていただいているので、少し久しぶりという感じですけれども、キリスト者であること、私がこう日曜日に担当するときにはこのテーマで学んでいます。キリスト者、クリスチャンと呼ばれる人はどういう人なのか。この朝も創世記を開いていただいたんですけれども、今私たちはこのクリスチャンであるということ以前に、そもそも私たち人はどんな存在なのか、どういう性質を持っているのか、そもそもの部分に目を向けているわけです。今日の箇所でアダムとエヴァは蛇に誘惑されます。そこで食べてはならないと言われていた木の実を食べるんですけれども、彼らはその実を食べた後に目を開いて自分たちが裸であることを知ったとあります。神様はそれを食べるならば必ず死ぬと言われたんですが、実際のところ今日の箇所を見る限り2人は死んでいないように見えます。この朝はこの蛇がエヴァに語りかけた3つの言葉に注目しながら、最終的に木の実を食べた2人に何が起こったのかということ、ここに迫りたいと思います。3章の1節をもう一度読みします。さて、蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。第一のポイントは、神は本当に言われたのですかという蛇の言葉です。本当に言われたんですか。蛇は言います。園の木にはたくさんの実がなっているけれども、そのどれも食べてはならないと、もうあなたの神様は本当にそうおっしゃったんでしょうか。あなたの神様はどんな言葉をあなたに語られたんですかと。神様がこう語られたその御言葉を聞き出そうとしているわけです。神様は多くの言葉をこの二人に、アダムとエヴァに語っていたことですけれども、語っていたことだと思いますけれども、この時蛇が特に焦点を絞ったのは、園の木について神様が語られたこと、そして神は本当に言ったんですかというこのことです。彼女は答えました。2節と3節、女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。彼女はこの蛇からの質問を受けて、神様はどんなことを私に語っておられただろうかということを思い起こします。実際には前の2章を見てみると、アダムが一人の時に神様はその園の木について語っているように見えるので、エヴァはもしかすると直接神様からこの内容については聞いてないんだと 思います。お開きにならなくても大丈夫ですけれども、2章の16節と17節で、神様はアダムに対して、あなたは園の木のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われています。御言葉がエヴァにどのように伝わったのかの、詳細はわからないんですけれども、より2章を丁寧に読んでいくと、エヴァは園の中央の木は食べてはならないというふうに言いましたけれども、園の中央にはこう命の木とまた善悪の知識の木、2本の木が植えられていましたが、エヴァはこう一本だけしか把握していませんでした。また神様は必ず死ぬと、食べてはならないというそのような語りかけでしたけれども、エヴァはこう触ってもいけないという言葉を足しています。必ず死ぬと言われた神様の言葉を死ぬといけないというふうに変えています。エヴァさん、あなたは神様からどんな言葉が語られたんですかと聞き出されたわけですけれども、そうしてエヴァは語られた言葉をこう十分に確かめず、さらに言葉をこう足してまた変更する、そんな彼女の姿がここに明らかにされています。もう一度蛇の言葉に目を留めますけれども、神は本当にそう言われたんですか。このように聞かれて、エヴァはどんな気持ちを持ったんでしょうか。園にある木はどれも食べてはならないと伺っていますけれども、あなたはアダムを通して、あるいは神様から何を聞いたんですか。それは本当ですか。エヴァからすれば、いえいえと、園の木はどれも食べられるんです、でも中央にある木については食べてはいけないし、もう触ってもいけない、死ぬといけないからだと聞いています。一見すると、このところで蛇が尋ねているのは、あなたに語られた神の言葉を教えてくださいというものです。あなたに語られた言葉を教えてください。さあ、私は園の木について何を聞いてきただろうか。神様はアダムを通して、あるいは神様ご自身から私は何を教えられてきただろうか。そうして彼女は自分の内に蓄えられている言葉をこう引き出すことになりましたけれども、明らかになったのはこれまで聞いた言葉に対するこう曖昧さでした。蛇が聞きたかったのは園の木に関する正確な情報ではありません。ましてや彼女の心に残っている神様の言葉をこう豊かに引き出すためでもありません。このところで試みる者が最終的に目指しているのは、あなたが聞いたそのことは本当ですかと、主の言葉に疑いの目を向けさせることにあります。本当に言われたんですか。 それは嘘でしょう。このような問いかけは私たちにとってどうでしょうか。表面的に見れば、主の言葉を私に教えてくださいと、もう少し詳しくあなたに語られたことを聞かせてくださいというふうに見ることもできます。その表面上だけを捉えれば、私たちはこれまでどんな恵みの言葉を聞いてきたか、どのような恵みに私たちは触れてきたか、試みるものは私たちのこの信仰の土台となってきた言葉、あるいは経験、そのような尊い財産に目をつけて、それは本当ですかと近づいてきます。神はあなたを愛していると本当に言われたんですか？違うんじゃないですか？神はあなたを許したと聞きましたが、それは本当ですか？疑うことは私たちには必要です。私たちの内側にこう響いてくる疑いの声というのは、時に神様に近づくための大切な問いであったりします。ただ私の内にある疑いの声が、神様に近づくための大切な疑問なのか、それとも神様から離れていくための、あるいは神様から私を引き離すための疑いの声なのか、少なくともエヴァは自分の内にあった曖昧さが知られてしまったことで、蛇に次のように語られます。4節。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。蛇はエヴァのうちにあった曖昧さを確認した後に、神様の言葉を真っ向から否定します。決して死にませんという蛇の言葉は、その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われた神様の正反対を行く偽りの言葉です。この第2のポイントは短く触れたいと思いますけれども、あなたは決して死にませんよと、決して死なないというこの言葉は、彼女の心をどのように動かしたんでしょうか。あれを食べたら死んでしまうと思っていたものが、いや、それを食べても死にませんよと。次のところで、第3のところで触れることですけれども、死ぬどころか、それを食べたらあなたは神のようになれるんですよと、全く新しい景色がやってきたわけです。アダムとエヴァがこれまで食べてはならないとされていたその実を食べなかった理由、その一つは神様がそれはいけないと、それはダメだと禁じられていたからだと言えますけれども、もう一つの理由は、それを食べて死にたくないと。死にたくない。このことも挙げられるはずです。それを食べても死にません。これまで善悪の知識の木の実を食べてこなかった こう動機の一つに、こう死にたくないという思いが含まれているなら、それは今に至るまで私たち人間が貫いて抱いている望みです。私たち人は死にたくないという、死ぬことを本来望んでいない存在です。私たち人は死を望んではいません。それはアダムとエヴァがそうであったように、今ここに生きる私たちも同じです。でも実際私たちの心を覗くとどうでしょうか。確かに死を恐れながらも、一方で死を望んではいないでしょうか。少し消極的すぎる発言ですけれども、今ももしこの地上にそれを食べたら必ず死ぬと言われる、そういう気があるんだとするならば、それに手を伸ばしてみたくなる、そんな思いに心が引き込まれることはないだろうかと思わされます。これを食べたら死ねますよという、そのような気があるならば、そこに手を伸ばしたくなるような時はないでしょうか。この地上を歩む中で、これ以上もう頑張れるだろうかと、そう思うことはないでしょうか。人は生きよと、そのように息を吹き込まれて、そのように招かれながら、生きよという招きに対して、しかし真心を込めてそこにいられない現実、本来死ではなくて命に向かっているはずの人間のうちに矛盾があります。死を恐れながら死を望んでいる私がいる。先週開かれた御言葉とつながってくるようにも思います。イエス様がなぜこの地上に来られたのか、主の御心は少女よ言う起き上がれというその言葉に表されています。エヴァが善悪の知識の木に手を伸ばす決定的なことを蛇は語ります。4節からもう一度お読みしますけれども、すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。最後に見る蛇の言葉は、目が開かれるというものです。それを食べるとあなた方の目は開かれるんですよ。開眼する、開目するというような表現がありますけれども、それは未知の領域、未経験の領域に足を踏み入れると言ったらいいんでしょうか。ここで蛇が招いているのは、あなたがこれまで味わったことのないような新しい世界がありますよと。目を開きたくないですか。もっと新しいものを見たくないですか。現状に満足できていますか。あなたはもっと目を開くことができるんじゃないんですか。 死ぬということを望まない、それは当然のこととして、エヴァはさらに目が開かれるということを望みます。どんな景色を望んだんでしょうか。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方は神のようになる。これが神、蛇の招いた新しい景色です。神のようになる。決して神になるわけではありませんが、神的な存在になる。エヴァが具体的にどんな内容を思い描いているのかは、聖書の沈黙するところです。少なくとも神になるというのは、もはや神様を必要とせずに生きていくことを意味しないでしょうか。また神のようになるということは、この方にすがらなくても自分の思い通りにやっていく、それを望むことにはならないでしょうか。神によって作られたものが神なしに生きようとする。私が神として生きる。私の思い通りに人生を進めていく。それを食べればそうなれますよと。このような言葉を聞いて、その気を改めて見直すと、それは食べるのに良さそうだったと。これまで見ていたようにではなく、新しい言葉を耳にして、その実はよりおいしそうに見えて、彼女はそれを食べたいと思いました。食べて蛇が言ったその通りになりたいと思いました。食べるということは、それを自分の一部とすることを表しています。彼女はまさに神のようになると、そう言われた言葉を自分の一部とするために、その実を取って、そして食べたんです。触れたら、触ったら死んでしまうと理解していたエヴァにとって、蛇が促す通りにその実を、その手を伸ばして、触れてみた。触れなければ食べられないわけですから。でも触ったのに死にません。食べたのに死にません。この時点でエヴァにとって神様の言葉は嘘になり、蛇の言葉は本当になりました。神様は触ったら死ぬと言ったと理解していたわけですから、実際にそうなっていない現実が目の前にありますし、これは彼女の心を神様から遠く引き離すことになったのではないでしょうか。彼女はその実を取って食べ、また夫であるアダムにもそれを与え、食べさせました。すると蛇の言った通り、二人の目は開いたと言うんです。イエス様は渡される夜、パンを取り、それを裂いて私たちに与え、またブドウの実の杯も同じようにされました。取って裂き与えた。イエス様が与えたその食事は命の食卓でしたが、 彼女が取って与えたその食卓は死の食卓となりました。まとめたいと思います。彼らは木の実を取って食べました。でも二人は死んでいません。神様はそれを食べると必ず死ぬと言われた。でも彼らは動いている、生きている。だとすると神様が言われた死と人が考えている死というのにはギャップがあります。神様がアダムに語られた死は肉体の停止を言っていなかったのは明らかです。だとすると聖書が語っている死とは何なのか、私たちはそれを考える必要があります。この身を食したことで何が死んだのか、この身を食べる前と食べた後、そこでは彼らの見えている世界は変わっていました。ここに重要なポイントがあります。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉を綴り合わせて自分たちのために覆いを作った。二人は裸であること、これが耐えられなくなったんです。以前の彼らは互いに裸であることを恥じてはいませんでしたし、自分たちのそのままの姿を受け入れていました。でも今や二人は裸であること、つまりそれは自分が何も持たない、自分を補強するもの、自分以外には何も持たず、自分を飾るものがなく、そのような自分を恥に思い、そして自分の姿を隠したいと望んだんです。どこからかイチジクの木を見つけ、そしてその葉を取って綴り合わせて、そして一番自分の隠したい部分を見つけて覆いをかけました。相手のためにではなく、相手の配慮のためにではなくて、自分のためにそれを作ったとあります。いかがでしょうか。この実を食べたことで何が死んだのか、二人は神のようになりたいと望み、そう生きようとした結果、自分がどんな人間か分からなくなりました。人は自分自身に死んだんです。最も近しい人にさえ自分を見せることができなくなりました。隣人との交わりにおいても人は死んだんです。キリスト者であること、それは私たち人が自分の姿を見失っている、また人としてどのように生きたらよいのか、その道しるべを失っている。アダムとエヴァが死の食卓を囲んだように、私たちもまたその弱さを抱えているものである。私たちキリスト者はこれらのことに目を向けて、私という 人間が生涯をかけて救われていく、それを望むものなのではないでしょうか。しばらく黙祷を持って今日心に留まったことを思い巡らせる時間を持ちたいと思います。